もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、こんにちは。お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の母の件の相談なんですが、
はい、まず、ご自身のお年をおっしゃってください。
私50です。
50歳。お母様は？
74歳です。
74 歳。奥様いらっしゃいますか？
おります。
おいくつですか？
48です。
48歳。お子さんは？
子供は男の子が一人でいます。小学校6年生です。
で、その今母のことでっておっしゃったからなんですが、お母様と同居でいらっしゃるの？
同居しておりますね、今。
はい。お父様は？
父は6年前に亡くなりました。
はい。6年前ですね。
そうですね。
はい。で、あなた自身はそうするとご長男？
そうですね、
ご兄弟は？
妹が、1個下で1人おります。
49 歳。
そうですね、
はい。で、お妹さんはもうご結婚されて、
結婚して、他の家に、
もう、独立して外へ出られてるわけですね。はい。で、お母様74歳がどうなさったんでしょう？
母がですね、父が在命の時から、ちょっと、人間感覚がちょっとおかしなところがありまして、
金遣いが荒いっていうこと？
金遣いが荒いというか、
はい。
詐欺とかそういうのに騙されたりとか、
お
そういうことで、お金を浪費していって、
ー。はい。
借金まみれになっとるというのが、父の在命の状態であったんですけれども、
はい。
で、父が、亡くなったときに、かなりの借金が残ってましてですね、
はい。
家をどうするかということで、母も含めて妹、あと家族会議の中で、
はい。
その借金も、僕が相続していくという形の中で、母は全てを相続放棄という形で、まず処理の方をさせていただきました。
なるほ
で、
ど。
お金の問題もさることながら、
はい。
最近ちょっと認知症の件がちょっといろいろありましてですね、
はい。
この1、2年の間、特に暴力を振るうことが多くなったんです。
あ、はい。
私に対しても、
はい。
妻に対しても、
はい。
あと子供には手はあげませんが、茶碗だとか湯飲みを投げつけたことがたまにありまして、
はい。
で、半年ほど前、ちょっと妻に手をあげようとしたことがありまして、
はい。
警察沙汰になりまして、その時は医療保護入院という形で、1ヶ月ちょっと病院で入院をしてもらいました。
はい。
で、そこでの改善をちょっと期待しておったんですが、あまり、病状としては戻ってないような状態でありまして、で、2ヶ月前に、介護保険とか、国民健康保険とか、そういうのの滞納が山ほどありましてですね、
はあはあはあ。
それを払いに行かなあかんよということで、ちょっと一緒に市役所まで行ったんですが、それがかなり頭に来たみたいで、
はい。はい。
家に戻ってきてたら、家にあったハンマーで、私は母に、お尻なんですけど、お尻をポコンと殴られまして、これはあかんということで、またちょっと警察を呼びまして、
はい。
再度、医療保護入院という形で、今、病院の中で、
あ、今も、現在入院ね。
そう
は
で
い、
す。
入院中。はい。
で、今、僕が相談したかったのは、
はい。
あと2ヶ月経てば、また病院から出てきますね、と。
はい。
で、1週間に1回ぐらいは、
はい。
面会にやってるんですが、
はい。
言葉の端々に、
はい。
やはりその、私がこういった病院に放り込んだと、
はい。
いうことを必ずまず冒頭で言うわけですね。
はい。
で、その状態で、また家に戻ってきても、暴言が暴力だっていうのが、常に起こるのはもう目に見えとる状態の中で、
ええ。
今同居、まあ、今病院におりますが、
はい、
今までみたいに同居するのか、しなあかんのか、自分たちに危害を与えるようとする人間に対して、どこまで面倒を見てあげなきゃいけないんかっていうところが、ちょっと自分としても決断がしっかりできないところがちょっとありますですね。
はい。
はい。あとは、病院から出てきたら、今度結局、まあちょっとお金の問題に絡んで、今この2、3年ぐらいの間で、まあいろんな同じ年代ぐらいの方と、お友達が、まあ母もいるわけなんですけれども、
はい、
その人たちとの金銭的なやり取りとか、そういうところが、ちょっと非常に、しなくたいものがいろいろちょっとありましてですね、まあ、その人たちの接触を一切今後断ち切りたいと。
これどういう、何か例はありますか？
例えば、今回その、まあ、私が母に暴力を振るわれる背景となったのは、
うん、
お金をお母さん払いなあかんですよ、年金も入ってきたでしょっていうことを、まあ、市役所に来て話をしました。で、じゃあお母さん、僕一緒に行くから、お金下ろそうって言ったら、通帳を印鑑も全てお友達のところに預けてあると。
はい。
そのお友達っていうのが誰かわからないのは多分、まあ、今お付き合いするお友達だと思うんですね。
はい。
で、ちょうどその時に、まあ、携帯もなくしたということをちょっと母が言っておりまして、
はい。
まあ、病院に入った後で、まあ、携帯僕探しとったんですけど、
はい、
なかなかちょっと電話がつながらんかったの、たまたま電話がつながったんで電話をしたら、
はい、
まあ、そのお友達である男の人がその携帯をお持ちでございました。
なるほど。
で、それは私の母の携帯なんで返してもらえませんかと、
うん、
そしたら、いや、これは私の友達であるあなたのお母さんの携帯だから、
ええ、
あなたに返す必要は全然ないと。逆にあなたがお母さんをどこに放り込んだ、どこに連れてたんだ、それを教えてくれと、
うん、
いうふうに、まあ、ちょっと言われまして、まあ、これはもうこれ以上話しても仕方がないなということで、まあ、その携帯を返してもらうのはちょっと諦めました。
はい。
まあ、ちょっとそういった感じの人で、その時もまともに会話が噛み合わない人たちなんで、接触をできるだけしないようにはしてるんですが、時々家に見えるんで。
大体分かったのですが、
はい、
今日のご質問はそうすると、
はい、
何になりますか？
まず、あと2ヶ月で母が退院することになると思います。
はい。
で、その時に、まあ、同居しなきゃいけない状態ではあるんですけれども、だから身の危険を感じる以上、同居することは多分無理だろうと。じゃあ、お母さん、どうすんの？一緒に住むのすまないの？まず態度を明確にしないもんで、あの人も。
はい。
じゃあ、一緒に住みたいなら、おとなしく、あの人たちと縁を切って、普通の状態で生活することを、僕はお母さんにしてほしいんだけど、それをしてもらうことをどういうふうに考えたらいいのかっていうのが、今回の僕の質問なんです。
わかりました。
はい、
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はじめまして、はい、高橋です。今は金銭問題はそんなに表面化はしてないんですね。
表面化はしてないですね。
借金まみれというようなことはないんですね。
はい。
そうすると問題は、お母さんの病気と同居の問題が一番今回のメインの相談事ですね。
そういうことになります。はい。はい、
そしたらば、まずその2回の入院の診断は何だったんです？
若性アルツハイマーっていう病名だったと思います。
アルツハイマー。
はい。
はい。で、入院中、もちろんお薬は飲んでると思うけど、はい、入院中はある程度おとなしいんですか？
おとなしいですね。
うん。
はい。というふうに病院からは聞いております。はい、
ただしお薬が嫌いで、
はい、
あれなんですね、退院するとお薬飲まなくなって興奮性が増しちゃうんですね。
薬は飲んでないですね、退院してからは、
うん、
はい、
そしたらまずその、本人が飲まなくても、
はい、
アルツハイマーの興奮性やなんかを沈めるお薬はありますから、
はい、
パッチを貼るとか、
はい、
それから、少量のデポ剤で1ヶ月にあるいは2週間に1回注射を打てば済むようなお薬があるので、
はい、
そういうお薬でコントロールをするように今のうちから退院後本人が飲まなくても、
はい、
おとなしい状態でいられるような、医療方法をご相談ください。
はい、
だから今よりも、要するに入院中のようにおとなしくなったお母さんで、
はい、
同居が可能かどうかっていうだけの問題で、
まあそうですね、はい、
もっと割り切って考えないとしょうがないと思いますよ。ですから治療方法を退院後もちゃんと確立した上でお母さんとどう折り合っていくか、はい、もしくはもう感情的なしこりが残って折り合っていけないっていうんだったらば、お母さんが一人で例えばグループホームやなんかに住むっていうようなことをきっちりアレンジして費用を、はい、どこまでどういうふうにお互いがシェアするかっていうようなことを話し合わなきゃしょうがないけれど、まあ、はい、そこまで話し合っても合理的な判断は多分お母さんの方はつきかねるだろうから、あなたが決めるしかないですね。
そこは分かりました。はい、
あとは何が問題になります
か。あとはこういう関係のところで、まあ、これは病気と関係してるのかというちょっと私もよくわからないんですけど、お友達との、まあ、縁を切らしたいということで、まあ、お友達との交友が、まあ、今回、まあ、そういったところの、きっかけになってるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんで。
いやいや、お友達のこと関係ないと思いますよ。認知症に認知症が進行したことが最大の原因だと思いますよ。
通帳とか印鑑を預けちゃうこともですか。
はい、要するに感情的なしこりがあなた方との間に潜在的にあって後押したかどうかともかくとして、
はい、
通常は他人にどんな親しい交友関係だったら預けはしないので、どう見ても病気が、はい、進行してそういう状態になってるんでしょ。でもしそれがそうだとすれば、
はい、
そしたらばお医者さんの協力を得て、
はい、
成年後見人にあなた方がなって通帳や貯金やなんかを取り戻してあなた方が管理すればいいだけの話で、
はい、うん、まあ、その成年後見人の方も今一時進めてるんですけど、今医療介護1の状態ですので、多分医療介護3ぐらいにならないと、まあ全ての管理が自分ではちょっとできない状態になるというふうには先生からちょっと聞いとるんで、ちょっとこの辺も難しい話なのかなと。通帳とか印鑑とそういうのの管理をするというところは、
まあ、とりあえずその病院での治療にどこまで、どんな状態で戻ってくるかも含めて、
はい、
とにかくその入院の先生と退院後のその外来を管理する先生と、
はい、
その先生を早く見つけて今の状態を、相談しながら退院後のことを考えていた方が生産的だと思いますよ。
はい、
はい、
分かりました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ先生がおっしゃった、はい、高橋先生がおっしゃったように治療のことは、
はい、
病院ともちゃんと相談されて、
ええ、
うん、お母様がおとなしくなる方向でずっと続けられるような方法をちゃんとチョイスして、あなたの努力でそれをお母様にしてあげられるようにしてくださいね。
はい、わかりました。
はい、
はい、
じゃあそういうことで、
失礼します。
すいません、本日ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい。